こんにちは、門垣敏子です。今年最初の毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインをお届けしていきましょう。お話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
どうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
そうですね、はい、まだ松の内ですので明けましておめでとうでなりますね。
はい、本年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ま
あ、この年末年始はですね、はい、まあ、皆さんどのようなお過ごしになられたかなと思うんですけども、
そうですね、
まあ、今回はですね、はい、土日も合わせて9連休ということ
なんですよ、ね、無理しなくても9連休になったとい う,
う、
ねね、見事な曜日の並びでしたね。
まあ、三田警察署でもですね、まあ、この9連休はあの、はい、平常日となってましたので、
やはりそうなんですね、
はい、まあ、各種の手続きの受付であったりですね、
はい、
こういったものも、今週から久しぶりに始まったような、そんな感覚です、ね、
そうですか。その始まりがなかなか の, あの冷たい日になりましたよ ね,
よね。
月曜日ね、風が強かったですね。
まあ、三田市の市内の様子もですね、はい、まあ、ようやく平常の生活に戻ってきてます
よね。そうですね、リズムが出てきましたね。
まあ、学校も始まってです
ね、
慌ただしくなってくるこの時期なんですけども、
はい、
まあ、交通事故や、犯罪も多くなってくるんじゃないかと、
はい、
予想されますので、
はい、
まあ、三田警察署としましてもですね、今一度、気を引き締めていかないといけないなと思っているところです。
よろしくお願いいたしま す,
します。
それでは早速年末年始どんな動きがあったのかご紹介いただけますか。
はい、この年末年始ですけども、
はい、
年末に、交通事故が多く発生していました。
そうですか。
はい、まあ、人身事故、人が怪我する事故ですね、はい、だけじゃなくて、物件事故、人が怪我しない事故もですね、
はい、
前年を大きく上回ってですね、まあ、ちょっとこれ、事故防止のためにですね、
はい、
三田署も、パトロールを強化して、対応していました。
あ、そうですか。例年よりも多いということなんですね。
そうですね、まあ、幸い、重傷であったりですね、人が、お亡くなりになるような大事故には発展しなかったんですけども、
はいはい、
まあ、いつそのような事故が発生してもおかしくないような、そんな状況でしたね。
そうですか。急な寒さと気遣いさが合わさったんでしょうね。
そうですね、どうしても年末は、はい、慌ただしくなりましたからね。
そうですね、
まあ、お正月を過ぎてからはおおむね平穏を取り戻してるんですけども。
そうですか、
はい、ただこれからお仕事や、学校が平常通りになってきますよね。事故の多発もこれから心配されるところですので、
はい、
引き続き、パトロールを強化してていきたいなと思っています。
よろしくお願いいたします。
は
い、
その他ですね、
はい、
年末年始に、自転車を盗まれるっていう被害が数件確認されています。
そうですか。
まあ、場所は駅前であったりショッピングセンターの駐輪場ですね、
はい、
こちらが多くて、まあ、いずれも鍵をかけずに置いていたというものです。まあ、自転車を止めるときにはですね、
はい、
鍵のかけ忘れには十分注意していただきたいと思います。
そうですね。
で、またですね、
はい、
特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電ですね、これも年末年始は少なかったんですけども、相変わらず、三田市内のお宅にかかっています。
はい、そうなんですね。はい、
で、まあ、年金機構であったりですね、
はい、
そのような機関を、名乗ってですね、年金、振り、まだ年金の手続きができていませんとかですね、そういった、誘い文句で、ATM に誘導してですね、
はい、
で、言う通りに番号を押してくださいということで、番号を押すと自分の口座から、大切なお金がですね、犯人の口座に振り込まれているという、まあ、そういったものですね。はい、まあ、こういった 大切なお金の話をですね、電話だけ で,、
ね、
でね、言ってくるのってやっぱりおかしいですよね。
はい、
年金がありますよって言ってそれを、まあ、実際に人が、面会してですね、話すんじゃなくて電話だけで、はい、そのやり取りをするっていうのはやっぱりおかしいです。
そうですね、
そういうような話は詐欺ですので、
はい、
これからも皆様のお宅であったり、携帯電話にですね、このような電話やメッセージが来る可能性が十分あります。
はい、
これからも引き続き注意していただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずはこの年末年始の、動きなどをご紹介いただきました。そして今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマですけども、110番通報についてです。
はい、110番通報。はい、
警察ではですね、毎年1月10日
明日ですね、
110番の日と 定めてですね、はい、皆様に110番通報を正し、早くですね、正しく利用していただくようにですね、ご理解とご協力を求めています。
あ、
今年1月10日は、あさっての金曜日ですよね。
あさってそうですね、はい、はい、失礼しました。
今日はですね、この最近の110番通報がどういったものが多いのかであったりですね、あと通報するときの注意点ですね、あと、最近新たに取り入れているシステムなどについてですね、はい、お伝えしていきたいなと思います。
わかりました。
まず最近の110番通報で多い通報なんですけども、はい、一番多いのは、交通関係になります。あ、
はい、
まあ、交通事故が起こりましたであったり、迷惑駐車がありますとか、はい、交通違反している車を見たよなどの通報ですね、
はい、
これが全体の3分の1、まあ、3割強ですね、
はい、
と一番多くなっています。で、次が各種情報ということでですね、不審者を見たとか不審な車を見たとかですね、
はい、
そういった情報をお寄せいただいていると、通報が約2割などとなってまして、はい、以下ですね、要望相談であったり、はい、保護、まあ、これは迷子の保護とか、病気の方を保護してますとか、そういった通報ですね、
はい、
まあ、さらには、犯罪情報などと続いていきます、
はい。
で、一方でですね、いたずら電話、無言電話なども多くかかっています、
はい。
まあ、110番は緊急通報電話ですんでね、いたずら電話、まあ、事件事故の対応などに支障をきたす恐れがありますんで、まあ、こういうのことはやめてほしいですよね、
はい。
で、その他ですね、緊急の対応を要しない問い合わせ、
はい、
例えばですね、受付の窓口を教えてほしいとかですね、まあ、そういった、相談であったり、まあ、各種相談ごとですね、急を要さない、相談ごとについては、相談専用電話っていうのを県警でも設けてるんですね、
はい。
そちらの方もしくは、はい、三田警察署の方にお願いしたいと思います、
はい。
県警の相談専用電話は、#9110 ですね、はい、#9110、
はい、
こちらが、相談専用電話になってます。
なるほど、はい、じゃあもう急ぎのものでなければ、
はい、
#9110ということですね。
はい、
はい、分かりました。
お願いします。
はい、
で、次に、通報の最近の傾向としてですね、携帯電話からの通報がやはり多くなっています。
そうですか、
はい。じゃあ、自宅の固定電話とですね、携帯電話どっちが多いのっていうところなんですけども、
はいはい、
最近ではですね、携帯で電話からの通報が 77%、
はい、
ですから、
はい、
もう4分の3以上が、携帯電話からの通報になってるんですね、
はい。
おそらく皆様がもし110番通報するような場合でもですね、携帯電話ですることの方が多いかなというふうに思います。
そうですね、
まあ、この携帯電話、スマートフォンから、通報するときの注意点なんですけども。
注意点がありますか。
はい、まあ、ご自宅の固定電話であればですね、ナンバーのディスプレイができれば、
はい、
どちらからかかっているかなと通報の場所っていうのが分かりやすいんですけども、携帯電話っていうのは当然移動しながら電話できますんで、はい、通報の場所っていうのが分かりにくいんですね、で、電波状態によっては途中で切れてしまったりもすることがあるんですよね、
はい。
ですんで、次のことに注意していただきたいと思います、はい。まず、場所を正確に知るためにですね、通報している場所の地名であったり、
はい、
目標となる建物、なんとかビルが、目の前にありますとかですね、
はい、
そういったものであったり、はい、交差点名、何々交差点の前ですとかですね、
はい、
そういうことを、確認させていただきたいと、
はい。場所が分かるようなものを何か見つけてお伝えすると。
そうですね、
はい、
こちらから聞きますので、それを、教えてほしいと、
はい。
で、まあ、これが分かると今どこにおられるのかっていうのがすぐに分かる。
そうかそうか、はい。
で、また、通報場所から離れないということも重要ですね。
通報してから
離れ、そこから移動しながら通報するとですね、まあ、特に運転をしながらの通報というのは危険ですし、あと移動しながらですと正確な場所を、正確な場所を知ることが難しくなってしまいますよね、
はいはい。
まあ、ただし、高速道路上などでですね、通報するような場合は、安全な場所に移動してから、これは、そう、安全な場所に、動いてから通報するようにしていただきたい。
現場そのものでなくても安全なところに高速道路の場合は移動してからでも大丈夫ということですね、はいは
い。お願いします。
はい、
でさらに、場所を再確認するために、警察の方から折り返し電話をすることあるんですね、
はい。
なので、電源を切らないことも、お願いしたいですし、あと、
はい、
GPS 機能ですね、
はい、
これをオンにしていただきますと、
はい、
その通報の場所が分かりやすい というのもありますので、はい、こちらも、GPS はオンにしていただきたいなと思います、はい、で最後に最近導入しているシステムですね、はい、についてご紹介したいと思います。
どういうものでしょうか。
スマートフォンからの通報の際にですね、はい、有効なシステムとして映像通報システムというのがあります。
映像通報システムですか、
はいはい。まあ、これは110番通報は通常声で行うんですけども、
そうですね、
まあ、声だけじゃなくてですね、映像であったり画像をですね、はい、送信して、それをこちらで見ることができるというサービスですね、
はい。
まあ、簡単な手順なんですけども、110番通報をしていただいたスマートフォン宛てにですね、はい、可能であれば、警察本部の方からショートメッセージを送ります、
はい。
でそのメッセージにはですね、アドレスが書かれてまして、はい、そちらのアドレス宛てに、映像や画像をですね、はい、添付して送っていただくと、はい、警察本部の方でその現場の画像であったり映像が見れるというものですね、
はい。
このデータ送信で発生する、通信料はですね、はい、通報者の方のご負担となってしまうんですけど、うん、ただ、はい、通報の内容を、映像などで見ることが できればですね、はい、すぐに正確に伝わりますので、
でね、
まあ、細かい説明とかがですね、はい、省けますので、はい、通報者の方にとっても、非常に有効だなと、はい、に思っております。まあ、このようにですね、兵庫県警察では皆様が、事件事故に遭われたまたは目撃されたといった場合にですね、はい、即座に、ね、的確に対応できるようにですね、取り組みを行っていきますので、はい、引き続き、ご理解ご協力をよろしくお願いします、
はい。このシステムはいつ頃から導入されたんですか。
そうですね、これ去年か一昨年ぐらいですけど、ちょっと正確な時期は過ぎます、最近導入されてます。
あ、そうですか。
もう運用されてですね、非常に有効だなということになっております。
じゃあもう実際に利用されていらっしゃる方々の通報も多くあるということですね。
はい、
わかりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、昨年はですね、皆様の ご理解ご協力をいただいてですね、三田警察署のパトロールであったり、犯罪捜査、交通安全などについてですね、有効な取り組みができたんじゃないかなというふうに考えております。今年も皆様にとって良い年になるようにですね、警察署を挙げて、頑張ってまいりたいと思っております。今年もこの放送ではですね、身になる情報を分かりやすく、お伝えしていきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。